キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
営業で話すときは論理的と感情的、どっちがいいんでしょうか？
まあ、どちらがいいのか、でもどっちが大切かって言われると、論理的と感情的なトークどっちがいいのかっていうと、はい、答え言っちゃうと両方大事ですよと。どっちかが大事でどっちかがいらないっていうわけではありませんと。もう両方必要なので、どっちか片方が抜けていると、もうそれはもう人をお客さんを説得して納得させて、その買うっていう契約に印鑑をさせるってことはもう不可能ですよってことですね。まあ昔のね、紀元前の人も言っています。古代ギリシャの哲学者アリストテレスも言っていますよと。弁論術っていう本に書いてあるんですけど、人を説得して動かすやり方として、一つ目がエトス、二つ目がパトス、三つ目がロゴス、この三つが必要ですよって言ってるんですね。一つ目のエトスっていうのは信頼ですよと。その話し手の人柄っていうのがものすごく大事ですよっていうふうに言われています。で、二つ目のパトスっていうのは感情で、聞き手の感情っていうのがものすごく大切ですよというふうに言っています。で、三つ目のロゴスっていうのは論理的っていうことで、言論そのものの論理っていうのがどうなのかって、大切ですよっていうふうに言っているわけですね。この3つがないと人をその動かすことができませんよって言われているわけです。だから両方必要なんですね。その感情と論理っていうのは、感情的な喋り方と論理的な喋り方、どちらの方がいいんですかって言われたら両方必要なんですね。僕は、営業に関して言えばもう絶対的なことがあります。最初は論理でも感情でもどっちでもいいんですけど、最後は絶対感情です。絶対感情が必要になってきますよというふうに思っています。はい。で、論理的とかその感情的って話になってくると、多分右脳派左脳派っていうことになってくると思うんですけど、じゃあさ、右脳派左脳派って分かりますか？
右と左ですか？
そうですね右の脳と左の脳そうですね、右脳と左脳であって、右脳派っていうのは右側の脳 が培ってるっていうか、その右の脳がやっていることっていうのは、直感とかインスピレーションとか感性とか想像とかアイデアが出てくる脳ですよっていうふうに言ってるわけね。で、左脳っていうのはその論理だとか、まあ、思考だとか、まあ、数学とか分析とか、そのロジックの方が発達しているんですよっていうふうに言われてるわけですね。だから人はほとんどの人が、日本人は確か95% やったかな、 92% が右利きらしいんですよ。その右利きだから、その左脳が発達しているっていうのも言われているわけね。まあ、左脳が発達していることは論理とか、その数学とか思考っていうのが、まあ、発達していってますよみたいな、まあ、これがまあ人としてのあり方かなっていうふうに思うんですけど、これ両極端でいけるかっていうと、そうじゃないですよ。両方必要なんですね。例えば、生まれたばかりの赤ちゃんっていうのは左脳がほぼないと思っていいと思います。論理的に動くかっていうと動かないわけです。ほぼ感情で動くわけですよ、赤ちゃんっていうのは。もうお腹空いたとか何かあったらな、まあ、泣くことぐらいしかできないんですけど、とにかく赤ちゃんっていうのは右脳ですよと。で、3歳か5歳ぐらいでだんだんだんだん左脳が育っていくっていうふうに言われてるんです。3歳やったかな、左脳が育っていくらしいんですね。で、左脳が逆に育っていかないと、 その集団生活ができなくなりますよっていうふうにも言われてるわけで、その集団生活の分析とか人がどう思ってるああ思ってるっていうのが分からなくなるんで、自分がやりたいとか感情的なだけでバーって動くっていうことになってしまいますから、左脳が動いてないとその集団生活がなんか馴染めないっていうのが出てきますよっていうふうに言われています。で一番いいのがバランス、もう右脳も左脳もちょうど良いっていうのが一番いいのであって、で左脳が大きくなってくるとその人の気持ちが分からなくなるわけですね。右脳がちっちゃくなってみたいな感じで。で、まあ、俗に言うどういう人かっていうと、空気が読めなくなってきますよ、みたいになってきます。で、歳をすごく取ってくると、右脳がだんだんだんだん発達がちっちゃくなって、左脳ばっかりが大きくなって、はい、世間から何て言われるかっていうと、頑固じじいとかって言われてしまうわけですね。アイデアとか何にもなくて、昔の凝り固まった概念に縛られているみたいな、そのもう頑固じじいみたいな風になってしまいますよみたいな、これ右脳と左脳の、まあ、違いっていうのがあるかなと思うんですけど、一番いいのはやっぱりバランスが大事ですよと、両方大事ですよと。右脳ばかりだけだと赤ちゃんみたいな本能で動くみたいになっていきますし、左脳ばかりだともう完全な保守的な頑固じじいみたいな風になってしまいますよみたいな風になるわけですね。だから両方必要なんですよ。人を動かそうと思ったら両方大事ですよと。じゃあ営業のプロセスってことを考えると、人は買い物をするときどういう風に思考が動くかっていうと、まず右脳が欲しいと思うわけですね。感情的に、あ、これいい、かわいいとかね、何々かわいい、かっこいいとか、うわ、いいとか言って、欲しいと思うわけですよ。欲しいと思って、で、その後、買う理由を考える。論理で 理屈をつける、理由をつける。これを買わなければいけない理由があるはずだって言って、論理が働くわけですね。だから、この論理っていうのが、最初に欲しいっていう感情がボーンって爆発して、次に論理で買う理由を考えるとか、もちろん逆もあると思うんですね。買わない理由も考えるっていうのもあると思うんですけど、論理ってそういう役割があるのかなっていうふうに思います。で、ビジネスもそうだと思います。最初に例えばアイデアがポーンと生まれて、で、検証して GO か NG かを決めるみたいな、その辺がその左脳の論理だとか分析とかで、これが GO するのかどうするのかっていうのが出てくるのかなっていうふうに思います。まあ両方大事なんですね。ビジネスでも両方大事だし、営業でも人が買う、購買を決定する、購買するときっていうのを両方を使っていますよと。で、右脳、例えば営業で右脳だけのセールストークを使ってたら、聞き手側はこいつアホやなというふうに思われてしまいますし、左脳だけのトークで言ってしまうと、聞き手のお客さんは納得できないわけですね。確かに言ってることもわかるんだけど、でもなんかお前の言うことなんか納得できないんだけどとか、なんか熱意がないとかね、まあ、言ってることは正しいなと思うんだけど、なんかあんまお前から買う気せえへんなっていうふうになってくると思うんですね。うん、で、僕が考えるに感情、右脳っていうのは感情なんですね。感情っていうのは僕はアクセルだと思ってます。感情でブーンって前進していく力を持っていると。で、左脳っていうのは論理的ですからブレーキだと思ってるわけですね。だから営業マン側からするとそのブレーキを外さなければいけないわけです。でも、さっきも言ってたように、右脳だけのトークだったら左脳的な人からするとこいつアホやなと、何にも論理的なこといいじゃないですか、いいじゃないですかだけしか言ってないと、何がいいんだか分かんねえよって話になってくるわけですから、やっぱその左脳に納得してもらうために、その論理のブレーキを外すためにも、これはいいんじゃないかってアクセルを踏ませるために論理で一応その解除してあげなきゃいけないですよと、右脳と左脳の両方必要ですよということが必要になってくるのかなと思います。はい、論理的だと、でもう一個ね、僕思うには論理的だけだと、論理的なセールストークだけだと、おそらくお客さんって、おお、なるほどね、分かった分かった、話は分かったわ、じゃあ安いところで買うわっていう風になってしまうのかなというふうに思います。で、最後僕はラスト、なんで感情的が必要なのかっていうと、最後の最後、感情的な部分で喋ると、あなたが好きだからあなたから買うわっていう風になるわけですね。その金額が安いからっていうふうに、多分ロジカルなだけだと、じゃあ価格の安いところで買った方が合理的じゃないっていうふうになってくると思うので、そういうふうになってしまうと思うんですけど、そうじゃなくて感情的な部分でぶつけられると、やっぱ人は感情の生き物ですから、 分かった、そのそこまで言うならお前から買うわっていうふうになるのかなっていうふうにも思います。もちろん右脳派の人と左脳派の人がいていますから、左脳派の人に感情だけでぶつかっていても全然納得できないというふうになるので、やっぱそれぞれの相手に合わせた左脳を特化していくのか、それとも右脳で特化していくのかっていうのが必要かなと思います。人はロジカルだけでは動かないっていうのが大事ですよと。特にロジカルシンキングっていう言葉が出てきてから、よくそういうのがね大事だというふうに言われているんですけど、ある人から言わすとね、そのロジカルシンキングから抜け出せないロジカルバカがいるっていう、そのロジカルバカって言葉もあるぐらいですから、そういうのもあるとね、やっぱ人は感情で動きますよと。で、例えば熱中するっていうと、やっぱこれはロジカルじゃないと思うんですね。論理とかロジカルを飛び越えていると思うんですね。好きだとか熱中できるものっていうと、時間とかそのご飯とか食べずにずっと熱中できるわけで、例えば睡眠とか もう削ってしまってやってしまうとかいうのがあるのは、やっぱその辺の熱中っていう感情がそのアクセルとなってもうねめちゃくちゃ大進撃していくみたいな感じになるのかなっていうふうに思いますから、営業もビジネスも何でもそうなんですけど、両方必要ですよと。ただやっぱ最後の最後はやっぱ感情ですよと。感情をぶつけていかないとお客さんはじゃあ安いところでやるわというふうになってしまいますから、お前のところで買う理由がないよねみたいになってしまうわけですね。もちろん、自分の扱っている商品が唯一オンリーワンの商品で俺しかいないんだよっていう状態だったらいいんですけど、ロジカルだけでいけるんですけど、例えば、僕がやっていたような太陽光発電とかになってくると、太陽光発電ってその、ね、どこでも売ってるわけですよ。誰から買っても同じだっていうふうに思われてしまうわけですね。例えばうちで買わなくても今はちょっとないですけど、例えばヤマダ電機行ったら売ってるわけですね。しかもヤマダ電機に行った方がなんか安く見えるわけですよ。広告を見ている限りでは安とかなってくるわけですね。インターネットで検索したらどこよりも安く日本一安いですよみたいなことを歌っている業者もいているわけですね。そういう業者に勝とうと思ったら、じゃあ何が必要かっていうと、やっぱ感情なんですね。お客さんが、ほら安いところは日本中探したらあるかもしれないよと、だけどさってあなたから買いたいんだっていうふうに思わせるためには、じゃあロジカルだけでお客さんの心を動かすことができるのかっていうと、そうじゃありませんよと。やっぱ感情の部分がありますよと。ロジカルだけでは人は動かないわけですから、やっぱ最後の最後はやっぱ感情が必要ですよ。僕は感情論理感情かなっていうふうに思っています。もちろん論理感情でもいいと思うんですけど、最初に感情が入ってくるんじゃないかなと思います。もちろん聞き手もそうだと思います。まず最初に感情が入って、論理が入って、感情があって、最後買うっていう意思決定を促すのかなというふうに思いますから、論理と感情どちらの方が大事ですかって言われたら、答えは両方大事ですよと。どちらか一方が抜けてしまうと、どちらも買うことが売ることもできませんし、買うこともできないですよということを言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。